みんなで支え合い、地域包括ケアシステム。毎年9月は世界アルツハイマー月間。また、毎年9月21日は世界アルツハイマーデーです。この機会に認知症について考えてみませんか？認知症について、認知症とは誰でもかかる可能性のある脳の病気です。原因は様々ですが、脳の細胞が損傷を受けたり、老化により働きが悪くなることで、物事を記憶する、言葉を使う、計算する、問題を解決するために深く考えるなどの機能が低下し、生活がしづらくなります。認知症の原因となる主な病気には、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、血管性認知症などがあり、一番多いものがアルツハイマー型認知症です。64歳以下で発症する若年性認知症もあります。認知症になっても住みよい社会に向けて、認知症になったら全ての人がすぐに記憶をなくし、身の回りのことができなくなるわけではありません。認知症の人だけでなく、周囲の人が認知症に対する理解を深め、協力し合うことで、認知症の人も住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができます。また、今年1月には、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすこと、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ、支え合いながら共生する活力ある社会の実現が目的として明文化されています。世界アルツハイマー月間。平成6年9月、スコットランドのエディンバラで、第10回国際アルツハイマー病協会国際会議が開催され、会議の初日である9月21日を世界アルツハイマーデーと宣言しました。アルツハイマー病などに関する認識を高め、世界の患者と家族に援助と希望をもたらすことを目的としています。また、9月を世界アルツハイマー月間と定め、啓発のためのオレンジ色、ライトアップ活動や街頭での呼びかけなど、世界各国で様々な活動が行われています。筑紫野市の取り組み、高齢者や認知症の人の介護をしている家族同士の交流や、認知症の啓発活動を行っている筑紫野市介護を考える家族の会では、9月の介護者の集いで認知症の最新医療についての講演会を行います。また、図書館では9月の世界アルツハイマー月間に合わせ、認知症に関する本の特設コーナーを設置し、図書館ロビーでは認知症に関するパネルを掲示しています。このように既存の活動やつながりを大切にしつつ、地域に関わる様々な人や団体ができる範囲で支え合う街づくりが広がっていく姿は、まさに地域包括ケアシステムであり、市でもこのような取り組みが広がるよう努めています。問い合わせ先、高齢者支援課。消費生活センターだより、相談専用電話923の1741、毎週月曜から金曜日9時から11時45分、13時から16時30分、〇〇ペイで返金しますに注意。ネットショッピング代金を返金するふりをして送金させる手口。ネットショッピングで商品を購入し、代金を銀行振込した人が販売業者から欠品しているので送れない。決済アプリを使って返金する などと言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導させれるうちに、返金のはずがいつの間にか送金になっていたという新手の詐欺の相談が寄せられています。ネットショッピングの代金を銀行振込にしているにもかかわらず、返金は決済アプリで行うのは不自然です。〇〇ペイで返金しますと言われたら詐欺を疑いましょう。相手の指示に従ってスマートフォンなどを操作することはせず、消費生活センターや警察に相談してください。筑紫野消防署情報。筑紫野太宰府消防本部筑紫野消防署、電話 924-5035、 救急の日をご存知ですか？救急業務及び救急医療に対する正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識向上を図るため、毎年9月9日は救急の日と定められています。またこの日を含む1週間、日曜日から土曜日を救急医療週間と言います。救急車を呼んだら準備するもの。1、保険証診察券。2、お薬手帳または飲んでいるお薬。3、履物。救急車を呼ぶか迷ったときはシャープ7119へ連絡を。電話口で看護師がアドバイスします。筑紫野警察署情報。筑紫野警察署、電話 929-0110。 新紙幣に便乗した詐欺に注意。新紙幣が発行されましたが、旧紙幣は引き続き使えます。新紙幣に切り替わるとお手元の旧紙幣は使えなくなります。今なら係の者が交換に伺います。犯人はあなたのお金を狙っています。新紙幣が全国の ATM で使えるか調査を行っています。調査に協力していただけませんか？被害に遭わないために電話やメールでのお金の話はすべて詐欺。旧紙幣が使えなくなることはありません。旧紙幣を交換する、新紙幣を預かるなどと言われたら詐欺を疑ってください。一人で悩まず、家族や友人、警察に必ず相談しましょう。筑紫野クリップ、市内のイベントや出来事をお知らせします。7月12日、9人の剣士世界大会へ、二日市北小学校などで活動している空手道剣士会の生徒9人が東京で開催される世界公式空手道選手権大会への出場を決め、市長へ報告を行いました。世界大会へは、小学1年生から中学3年生の幅広い年齢の生徒が出場を決めており、市長との懇談の中で優勝しますと大会へ向けての意気込みを話していました。7月14日、地域防災の要として、筑紫野市消防団三笠分団に消防署の引き渡しを行いました。消防団は本部、分団合わせて14台の車両を保有しており、今回、三笠分団が使用する4号車が老朽化したため、最新の装備を持つ消防ポンプ自動車に更新したものです。山崎博士消防団長は、災害時に車両の機能を生かして迅速に対応できるよう訓練に励みますと話していました。7月20日、市民一人一人が輝く社会を目指して、文化会館で筑紫野市童話問題講演会を行いました。第1部では、二日市中学校吹奏楽部の皆さんが演奏しました。第2部では、部落問題の解決を目指して、全国、全九州水平社創立100年を節目に、 というテーマで、福岡県立大学名誉教授の森山誠一さんが講演を行い、すべての人が個性と能力を発揮でき、輝く社会を目指して、ブラック解放の歴史と差別解消に向けた課題について話しました。すべての楽器がそれぞれに音を出すことで、一つの曲を奏でる吹奏楽のように、市民一人一人が個性を発揮して輝く社会を作るためには、ブラック問題についての理解や人権を尊重する考えを深め、取り組んでいくことが大切であることを改めて考え直す機会となりました。7月23日、全国優勝に向けて全力疾走。春田小学校6年生の長安咲さんが、福岡県小学生陸上競技交流大会小学6年女子100メートルの部で優勝し、全国小学生陸上競技交流大会に出場を決めました。長安さんは全国大会優勝に向けて坂道を駆け上がる練習や所属するクラブチームでの練習に励み、自己記録を伸ばし続けています。全国大会では12秒台を出して優勝したいです。意気込みを語っていました。7月25日、子どもたちの笑顔のために社会貢献活動の一環から毎年市へさまざまな物品の寄贈を行っている筑紫地区建設コンサルタンツ協会、21回目となる今回は、子ども用の水遊び道具であるレインウォーターテーブルと噴水マットの寄贈を受けました。子どもたちに楽しんでもらえると嬉しいです。と話していた会長の大和公彦さん。今回寄贈を受けた物品は下見保育所で活用しています。7月30日から8月2日、野球を通して国際交流。全世界への野球の普及と子ども同士の国を超えた交流を目的に、野球殿堂入りを果たした王貞治さんらが行っている世界少年野球大会という事業があります。世界各地で開催されており、第30回目となる今回は福岡県が会場となり、交流地の一つとして本市が選ばれました。本市にはインドネシアと南アフリカのそれぞれの国から5人ずつの子どもを受け入れ、市内から選ばれた10人の子どもたちと交流を行いました。子どもたちは3泊4日、寝食を共にし、野球の練習や交流行事を行いました。最初は言葉の違いに困惑していた子どもたちでしたが、日数を重ねるにつれて、互いに声援を送ったり、協力したりして、友情の輪を広げていました。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫のクリップを終わります。これで2枚目の CD を終わります。続きは3枚目の CD をお聞きください。